今年も暑い暑い平和をテーマに礼拝をする主日がやってまいりました。ちょうど今日は先ほど子どもたちにもお話ししましたように、原爆が広島に投下された8月の6日、その記念会が先ほどから行われているようであります。ルーテル教会ではこの8月の第1の日曜日の主日の礼拝というのをですね、平和を覚える礼拝、こういうふうに位置づけております。このように8月に平和を覚えるというのは、もちろん8月の15日が終戦記念日であるから、そこから始まって教会にもそうしたことを覚えようということになったわけでありますが、そうしたところから考えるとですね、平和ということを考えると、平和とは戦争があるいは争いがないということが平和なんだ、こういうふうにまず思い浮かんでくるわけであります。いまだに先が見えないこのウクライナでの戦争のことが毎日気になります。一日も早く平和が来ますようにという私どもの祈りは、まずここに向かっていくのではないでしょうか。けれども平和というのは決して戦争の反対語だけであるわけではありません。国家の平和、社会の平和、家庭の平和、そして私たち一人一人の心の中にも切に平和を望む気持ちがございます。そしてまた平和は祈り求めるだけのことではありません。イエス様はマタイの福音書の中に書いてある通り、平和を実現する者は幸いである、その人たちは神の子と呼ばれる、こういうイエス様の言葉がございます。平和を実現すること、祈るだけではなくて実現すること、けれどもその始まりというのはやっぱり祈りからなんですね。祈りからやがて私たちは行動へと向かうわけであります。ただですね、平和に向けて皆さん行動してくださいなんて言われても、一体何をどうしたらいいのか、途方に暮れるというのがほとんどの方ではないでしょうか。キリスト教会の活動、働きのことを宣教というふうに呼んでおりますけれども、この宣教、キリスト教会の宣教というのは必ずしもこのキリスト、イエス・キリストの名前を広めるということだけではございません。イエス・キリストがイスラエルで人として生きたときに地上で成した働きを、私たちもイエスに倣って社会の中で実践していこうということで、教会は宣教の活動に取り組んでおります。一つの教会があれもこれも手掛けるなんていうことはできないのでありますけれども、市ヶ谷教会だけを取り上げても、あるいはルーテル教会全体を見ましてもですね、さまざまな平和に取り組む活動というのがなされております。子ども食堂を開いたり、ホームレスの人たちのために炊き出しをしたり、日本で生活をなさる外国の方たちの生活支援をしたり、被災地の 救援活動をしたり、難民の方々に手を差し伸べたり、原発の廃止を訴えたり、まあ、そうした数々の働きが平和を目指してなされているわけであります。生きる権利、人権が損なわれている人たちへの支援、どこの教会が、クリスチャンが、そんなことは問いません。こうした一つ一つの支援があれば、そこに心を配って人々が何らかの働きへと教会では向かっていくのであります。そうした地道な活動の一つ一つが平和を実現するためのアクションなのであります。先日も夕食のテーブルで私と妻とこのことがちょっと話題になりましてですね、たくさんのこの平和を目指す働きというのが教会の中にもあるけれども、こんな具合に一つ一つ数えていくと、あれもこれもとてもできない、あまりにも多くて圧倒されそうだね、なんていうことを、まあ、夕食の時に話題になったのであります。しかもですね、この活動をするにあたると、まずそれが一体何なのかということを理解をするというところから始まりますよね。例えば難民支援といった時に、難民って一体どういう人たちですかっていうことを問わなければいけませんし、ましてやこの原発の話になるとですね、科学のことまで含まれてきますので、これを理解するにはたくさんの本を読んで理解しないといけない、そんな気持ちにさせられるので、結構重たいなという気持ちを皆さんもお持ちになるのではないでしょうか。さらにそこから理解した上で行動、アクションを起こすとなると、さらに難しいね、こんな気持ちを抱えてしまうのであります。ある時イエス様は12人の弟子たちに大変厳しいことを言いました。自分の十字架を担って私に従わない者は私にふさわしくない。このように厳しい言葉を12人の弟子たちに向けたのであります。私たちはイエス様の十二弟子ではないですけれども、平和という問題と向き合うというのはですね、やっぱりこのイエス様からキリスト者に託された十字架なんだというメッセージを、私はこの厳しいイエス様の言葉から聞き取るのであります。弟子たちが十字架を背負ったように、私たちも十字架を背負って平和を目指すというメッセージをここから聞き取っていきたいのであります。けれども、あれもこれも平和のために関わるというのは所詮無理ですので、そうしたたくさんの働きの中からどれか一つを選び取ってですね、それに取り組み関わっていく、これが私たちが教会として、あるいはキリスト者として、教会につながるものとして取れる方法なのではないでしょうか。先ほどの旧約聖書御箇所の言葉、主は多くの民の争いを裁き、遥か遠くまでも強い国々を戒められる。彼らは剣を打ち直して鋤とし、槍を打ち直して鎌とする。国は国に向かって剣を上げず、もはや戦うことを学ばない。ここには戦争が終わって争いのない平和な国家が描かれています。 今日の二つ目、使徒書はどうでしょうか。パウロの言葉です。実にキリストは私たちの平和であります。実にキリストは私たちの平和であります。キリストが平和だとこう言ってるんですね。キリストイコール私たちの平和。なぜパウロはこのようなことを言ったのでしょうか。キリストが二つに分かれているものを一つにしてくださるから。敵意という隔ての壁をキリストが取り壊してくれたから。これがキリストは私たちの平和イコールで結ばれる理由です。ここにパウロは具体的なことは書いていないのですが、よく読めばわかります。エフェソという教会はパウロが作った教会なんですが、イスラエルからちょっと北西の方に行った小アジアのトルコ地方のですね、港町なんですが、ですからここはユダヤ人ではなくて異邦人の町であります。そこにユダヤ人たちが離散の民としてこう移り住んでいましてですね、このエフェソの教会というエフェソの、これはユダヤ人のための会堂、ユダヤ教の会堂でパウロはキリストを伝え始めたんであります。ですからユダヤ人と異邦人、この民族の違いにおける間に立ちはだかる分厚い隔ての壁、これをパウロは意識したんです。それはユダヤ人のためのシナゴーグ、街道でありました。ですからそこには最初ユダヤ人しかいなかった。ユダヤ人のための集会所であり礼拝空間だったわけですが、ところが今やキリストを伝えていく上で行くうちに、そこに地元の人たち、エフェソの異邦人の人たちも集まってくるようになった。ユダヤ人と異邦人がエフェソの教会で一緒に神様を礼拝し賛美しているするようになった。これをパウロはキリストは私たちの平和、こういうふうに言っているのであります。最も分かりやすい、そして最も美しく麗しい平和の形というのがこのエフェソの教会の中で実現していたんです。そしてそれをもたらしたのがまさしく他でもないイエス・キリストなのだ、こういうふうにパウロはこの手紙の中で書いているんですね。イエス・キリストはユダヤ人と異邦人を分け隔てなさらない、だから一緒に礼拝できる、こう呼びかけて、地元のエフェソの人たちがそれに応えてイエス・キリストをユダヤ人と一緒に礼拝をするようになっていったのであります。そのことをパウロは心から喜んでいる。遠く離れてこの手紙を書いた時はもうエフェソを離れて遠くにいるわけですけれども、手紙を書いて自分の喜びを手紙に託して伝えたんですね。ここに平和が実現している。実にイエス・キリストこそ私たちの平和だな、パウロはそれを実感したんですね。今日の福音書、イエス様の言葉に、聞いていきましょう。父が私を愛されたように私もあなた方を愛してきた。私の愛にとどまりなさい。私があなた方を愛したように互いに愛し合いなさい。これが私の掟である。ここでイエス様が弟子たちに教えていることは、言葉としては聞きなじんでいますし、分かりやすく、シンプルですよね。イエス・キリストの愛にとどまりなさい、 そしてあなた方も互いに愛し合いなさい、こういう教えです。言葉としては聞き慣れていて、私どもの耳にも優しく響き、そしてぬくもりを感じるわけですありますけれども、平和ということを考える上で愛するということはやっぱり欠かすことができないんですね。ですから平和主日にふさわしい御言葉をイエス様から私たちは聞いています。ただこのように愛を語る中でイエス様はこれに合わせてこういうことを言いましたですね。私が父の掟を守り、その愛にとどまっているように、あなた方も私の掟を守るなら、私の愛にとどまっていることになる。掟という言葉です。イエス様は今愛を掟と結びつけて語っているんですね。どうですか皆さん、ちょっと意外な感じがしないでしょうか。イエス様との関係を掟で捉える、まあ、旧約聖書ですと掟という言葉が私たちに語りかけてくるんでありますけれども、父なる神がアブラハムと結んだ契約、掟ですね、これを思い起こさせたりしますし、あるいはモーセが神様から十戒という掟を授かったことを思い出すのであります。ですから掟というと、これはどうしても旧約聖書の言葉と結びつくわけなんですね。そしてイエス様の登場というのは、言うなればこうした旧約聖書に書かれた神と人との関係というものをイエス様はある意味打ち破っていかれたのであります。打破していかれたのです。そうすることで新しい契約、私たちと神様との関係を新たにしてくださった。だからもはや掟ではないでしょう。私たちは愛によってイエス様とつながることができたのだ、まあ、こんなふうに考えたくなりますので、掟という言葉にですね、どうしてもやや抵抗感を感じてしまうかもわかりません。市ヶ谷教会でこれまでに何度か説教をしてくださった森勝先生がですね、以前こんなことをおっしゃってたのでちょっと引用したいんですが、森先生はクロスウェイズという聖書の研究法を日本に広めるために大変ご活躍なさった方ですが、聖書を理解するためには2つの文法があるっておっしゃるんですね。で、一つは救いの文法、もう一つは契約の文法。この救いの文法と契約の文法で聖書を読むと聖書の筋がよく見えてきますよ、こういうふうに森勝先生はよくおっしゃっていました。救いの文法と契約の文法で聖書を読めというのであります。どちらか一つだけの文法だとちゃんと聖書は理解できない。私はこのことがですね、今日のこのイエス様の愛と掟の言葉にも当てはまると思います。イエス様自身がそうであったように、私たちにとりましても神様との契約という関係は今もあるんだということを忘れないようにしたいと思います。愛という救いの文法だけで聖書を読もうとすると、神様と私たちの関わり結びつきの半分しかわからない。愛という掟なのです。この結びつかないような言葉がを結びつけるのがこの2つの文法でございます。私が父の掟を守り、その愛にとどまっているように、あなた方も私の掟を守るなら、 私の愛にとどまっていることになる。イエス様の掟を守る。そうすることで私たちは主イエスの愛にとどまれるのです。そして最後のところでこう言いました。私があなた方を愛したように互いに愛し合いなさい。これが私の掟である。互いに愛し合うこと、これぞイエス様が私たちと関わるために差し出してくださった掟なのであります。互いに愛し合うという掟、人と人、あなたと私、私と隣人、そこで働く愛し合うという掟です。互いに愛し合いなさい。決して簡単な掟ではありません。大変ハードルが高い掟であります。何しろイエス様は、イエス様が語られた愛というのは、私たち罪人が語る愛とはまるで次元が違います。主イエスは自らを無になさって、十字架で命を捧げ尽くした、こういう愛を示された方だからです。比較することはできませんが、たとえそうであったとしても、私たちが隣人と周りの人たちと互いに愛し合うことこそが、私たちがイエス様、そして神様と結ばれる掟なのであります。世界の人々がこの掟を大切に守り、出会う人々との間で愛し合うという積み重ねができていくとき、そこに平和が実現されていくのであります。そのために私たちは神様から命を授かり、神様に今日も生かされ、こうして生きているのであります。私たち一人一人の小さな愛が平和を実現していくのです。お祈りします。愛する神様、どうかイエス様が助けてくださった新しい掟、互いに愛し合いなさい、この命令、この掟を私たちが日々の生活の中で守ることができますように助けてください。それによってこの世に平和が広がっていきますように、イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。